旅鉄路線図。今回の路線は小浜線です。この路線は福井県敦賀市敦賀駅から京都府舞鶴市東舞鶴駅までを結ぶ全長 84.3km の路線で、駅数は24。1917年大正6年、敦賀から戸村までが開業。1922年大正11年に全通しました。今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
こんにちは、栗原かげりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、オバマです。
大統領選どうなるんですかね。
ね、本当ですね。アメリカの情勢は気になるところですが、そっちじゃありません、
はい、
日本のオバマ線でございます、
はい、でしたね、
はい、小浜って書いてオバマ線ですね、
はい
はい、ここはあの何駅から何駅までを結ぶっていうその頭文字を2つ取ったんじゃなくて、オバマって途中に駅がありますけども、
はい
ね、このオバマ駅を通る路線ということでオバマ線。
そうですね、
でございます、
はい、やっぱりオバマっていうのはこの辺りでは大きな存在で、
うん、
はい、あの懐かしいですね。 NHK の
そうですね、
NHK の連続テレビ小説、
ゆっくり後で喋ってもらいますから。
ゆっくりですか。
もう分かりましたから。そう、絶対膨らむだろうなと思ってね、あの用意しております。大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、後ほどやって聞きましょう。はい、このオバマ線なんですけれども、福井県の敦賀市、
はい、
敦賀市からですね、若狭湾をぐるっと本当に巻くような形で、
はい、
京都府舞鶴市の東舞鶴まで、
うんうん、
ね、僕的にはですね、ここも西舞鶴までにしちゃえばって思うぐらいオバマ線、
まあそうですね、舞鶴線とセットという感じはありますよね。
なんかそんな感じがありますよね、
はい、
まあ、ただ東舞鶴西舞鶴まで取っちゃったら舞鶴線の名前どうするんだろうって気持ちはありますけどね、
はい
はい、昔の国名でいうと若狭、昔の計画でいうとですね、このオバマ線って名前じゃなくて、1892年に公布された鉄道敷設法をですね、改正しましょうって言ってですね、北陸線の中に、追加されたものとしまして、京都府下舞鶴より福井県小浜を経て敦賀に至る鉄道と追加をされまして、
は
い、とんかく線って呼ばれてたんですって。
とんかく線、
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 とんこうのとん、敦賀ですからね、計画の一番の大元だったんですって、
はい、
なんですが、まあ、オバマ線という名前で今は存在しております、
はい
はい、で、若狭湾、非常にですね、僕好きな車窓でして、
はい、
最初基本的にですね、基本的に敦賀から乗っていくことが多いんですけど、
はい、
敦賀の街をですね、ぐるーっとこうなんか外側をこうなぞっていくような感じで、だんだん高さを稼いでいくんですよね。
はいはい、そうですね。
街をだんだんこう見下ろすような形で、すごく気分がいい。そしてですね、結構あの入り組んだあの入り江のですね、海の景色が楽しめたりとか、
はい、
あと穏やかな海沿いを走ったりとかですね、
はい、
非常に風光明媚で僕は好きですね。で、ここはですね、電化されておりますので、
はい、
電車が走っているんですが、全ての列車が125系電車で走っております、
はい、
最初電化がされたのがすごい最近なんですね。
そうですね、
2003年なんですよ、
はい、
2003年ってつい最近ですよね、本当に、
うん、僕ね、多分ね、リーデンの頃しか知らないですね。
そうか、
うん、
昔は本当にですね、寄せ集め、機動車があの寄せ集めでいっぱい走ってたような時代がありまして、
はい、
キハ20、53、26、55、28、58、48、いろんなのが寄せ集められまして、
はい、
走っていた時代があったんですね、
はい、
うん、でそこから2003年に、電化をされてからはですね、オバマ専用に塗装された113系の改造されたやつ、
はい、
521系電車も運用されたりとか
、
こともあるんですけども、基本的には125ですね、
はい、
1両でも走れるやつになってます、
はい、
あの車両はですね、ちょうど真ん中がすごく面白くて、真ん中にもドアが作れるように広いスペースが用意されてるんですよ、
はい、
でそこにボックスシートを作っちゃったもんだからあの、ま、なんていうんですか、向かい合う、あの向かい合う膝と膝の間ですかがすごい空いてるんですよ。
なるほど、
ここの空気感俺すごい好きで、
あ
この距離感 なかなかないみたいな。
なるほどね、
うん、ちょっと特殊な楽しみ方が、
特殊ですね、かなりね、
特殊ですね、うん、膝の距離が長い、
うん、ゆったりしてていいじゃないですか。
ゆったりしてますよ、
はい。
でもですね、僕が好きなのはその運転台のすぐ横のですね、スペースの、ケツ側ですね。
ほうほうほう、
両運転台なんで、
うんうん、
後ろ側のところに荷物をポンって置いてですね、
うんうんうん、
あの走り去っていく景色をずっと眺めていくのが好きですね。
なるほど。
そっか、電化される前ですか、乗ったのは。
そうですね、僕はキハ48だったと思いますね。僕は3回ぐらい乗ってるんですけど、
はい、
全部ディーゼルだったと思います。
オバマ線の中の大都市でいうとやっぱり真ん中ぐらいにありますオバマ、
うん、そうですね。
オバマ線の途中にあります、
はい、
若狭本郷という駅があるんですけども、
はい、
この駅メルヘン地区ですごい風車のついてる駅なんですって。
風車。おお、なんか銚子電鉄銚子駅みたいな。
ひらがなで大井町っていうですね、
はい、
町があるんですけど、まあ、そこの観光協会の人が頑張っておりまして、風車会館
っ
ていうのがあるんですよ。大阪の国際花と緑の博覧会っていうのがありましたね。
懐かしいですね、89年ですね。
はあ、すごい覚えてますね、
はい、
雰囲気をそのままにメルヘンチックにお迎えをしております。風車会館としても親しまれている駅なんだそうですよでですね、そこの駅前に、ちっちゃい SL の、模型になるんですかね、これは。
うーん、
義経号。
なるほど。
国際花と緑の博覧会の会場内でイベント列車として運行されました。で、そのまま大阪の交通科学博物館に胴体保存されております。これとも兄弟にあたるようなですね、まあ、その形としては国鉄7100型蒸気機関車というものなんですけども、この義経号と、まあ、兄弟にあたるようなですね機関車が静香号というのなんですけども、この静香号はですね小樽市総合博物館で、現在も保存されております。これの他に弁慶号、これがですね今の鉄博に、あります、埼玉にあります鉄道博物館に移されて保存されております。現在のところはこの小浜線には優等列車が運転されてはおりません。なので基本的には普通列車ばかりなんですね。
はい、
はい、なんですけども、以前昔はですねいろんなのが走ってた、すごい面白いんですよ。ですね、まず名古屋方面から、やってきましたのがですね、急行エメラルド。
エメラルド、すごい名前ですね。
すげえ乗りたいこれと思ったんですけど、急行エメラルドっていうのがね、はい、あります。
どんな車両だったんですかね。
これね多分キャ58とかではないでしょうか。確かに、まあ、エメラルドだったなっていう感じはね思い出せますので、いいなこれ乗りたいなと思いました、
はい。
その走ってたのは電化の前になるわけなんですけども、
はい、
電化の前はですね敦賀からオバマまでの間と、オバマから新舞鶴、今の東舞鶴の間で運転されてたのが、
はい、
急行橋立て、
橋立
てっていうのがあったんですね、
はい
はい。そのうち2本が京都まで乗り入れしていたんですって、
うんうんうん、
はい。あとですねすごいですよ、基本そのオバマ線の、まあ、路線の場所を思い浮かべていただきますと、まあ、北陸地域、
はい、
山陰地域を大阪を経由せずにこうバイパスしてるんですよね、
はい。
なのでここ使えるよねっていうことで、はい、そこをに目をつけた列車がたくさんあったんですよ、
はい。
金沢駅から出雲市駅までの間に走っていた1961年から走っておりました準急若狭、
すごいルートですね。
ねえ、今となってはへえと思う感じなんですけど、
はい、
あとは1964年にはですね金沢から出雲市の間では朝潮ここで出てきました。
なるほど、
朝潮、それから1966年からは名古屋から出雲市までの間に小浜線宮津線を経由して急行大社、
急行大社、
うん、が運転を開始しております。
お
すごいですよ、名古屋から一旦米原を経由して敦賀行くと、
はい、
で敦賀からこの小浜線を経由して、さらに北近畿丹後鉄道のあっち側を通って、
はい、
山陰本線のまさに出雲大社の方まで向かっていくという、味わい深いですこれ。
昔はねそういう、 こう地方と地方を結ぶね、準急列車急行列車っていうのがもう成立したんですよね。
ねえ、すごく面白いなと思います、
はい。
他にも福井駅から
はい、天橋立までの間を結ぶ橋立、
はい、
1982年から92年まで走っていたと。またさっきの若さっていうのがですね、1999年の10月まで京都東舞鶴から敦賀までを結ぶこの小浜線を経由する、急行若さ、
はい、
っていうのが走っていた、まあ、非連下の時代は走っていたわけなんですね、
はい、
こういうですねたくさんの列車がこう走っていたわけなので、北陸と山陰との架け橋として歌われたこともあったということなんです、
はい、
僕のですね旅鉄の中でも、結構全国をぐるーって回るときにですね、
はい、
一旦京都とか大阪を経由しちゃうと、
はい、
要するに一筆書きにならないので、敦賀で寝台特急日本海を降り、
はい、
小浜線を経由してそのまま山陰を旅した、
はいはい、
っていうことがありました。
おー、いいですね、
うん、なのでね、こう一筆書きのルートを書くときにもこの辺結構使える、小浜線というルートですね。そしてですね、大変長らくお待たせいたしました連続テレビ小説、
ほう、
ね、沿線を舞台とした連続テレビ小説チリとテチン、
まあ、沿線といいますか、まあ、オバマが舞台で、僕別にねそんなに思い出はないんですけど
またまたまた、
いやいやいや、
僕なんかよりたっぷりあります、
ね、いやいやいや、僕ねあれ全話見てないしね、まあそれともかく、でも貫地谷さん、
貫地谷しおりさん、
貫地谷しおりさん、
そうですね、
そう、横見さんとも共演した貫地谷しおりさん
あそうだったんだ、
はい、で貫地谷さんがそのオバマから旅立って大阪へ出ていくぞ、
はい、
っていうシーンがかなり最初の方にあるんですけど、そこでオバマ線にキハゴバリバが走ったんですよね。
ああそうなんですね、
はい、
これあのドラマ的には2007年から8年までの間なんですよ。で放送したのがそこなので、それより前に撮影した時にもう電化されているにもかかわらず、
はい、
持ってきたんですか。
ですから JR 西が持っている、
はい、
あの前三好とかに使ってた岡山にいたゴッパーニッパーを持ってきたんですね。
うわーすげえ、ドラマのために持ってきたんだ。
確かそうですね。
結構あの JR 系はですね、
はい、
あのこの連続テレビ小説に甘くて、
っていうか NHK に甘いんです。
NHK のそう、なんか NHK の、 あの平清盛とか、はい、結構ですねその NHK の連続テレビ小説系の特別列車走らせますよね。
まあそうですね、甘いというか、まあ、ピンチいや、なんていうか、まあ、みんなで盛り上げていこうと、そういうことですね。
ね、なんか、
はい、
なんかそれに連携したですね、
はい、
特別の列車がね、とか臨時列車が
、
いっぱい設定されたりしておりますよね。
はい、
うん、あとさらにですね、2011年にはですね、うん、大河ドラマ GO!姫たちの戦国という
です、ね、はいはいはい、
のがあります。この豪のお姉ちゃんである初のゆかりの地であることから、
はい、
2011年3月にですね、臨時列車が設定されたこともありましたと。
はい、そうですね、
小浜線はですね頑張って電化したにもかかわらず、
はい、
割と競争力がいまいち惜しいところがあります。
ほう、
都市間輸送としてのね、
うん、
その地域のローカル輸送としてはいいんですけど、
はい、
例えば大阪と結びましょうって言った時に、うんうんうん、やっぱりアクセスが1回こう敦賀行くとか1回舞鶴出るとかっていうことになっちゃうので、
はい、
それではなくもう本当にバスがすごく優位性を持っています。なので大阪市内を発着するバスとしては近鉄バス、
はい
はい、福井鉄道の方でいうと福井鉄道の高速バス若狭ライナーとかですね、あとは JR 西日本バスともまあ競合してる。
なるほど、
若衛線って読むんですかね、あの、近江今津で新快速と接続をするバスなんかもあったりして、
なるほど、
うん、小浜線に乗りたいっていう人がこう都市と都市を結ぶというところで使うっていうのはあんまりないみたい。
うん、確かにそうですね、
バスの方が便利だそうです。
初でしたよね、
初
水川あさみがやってた役ですね。
思い出しました。
思い出しました、思い出しました。
初、
はい、
ね、もうドラマ水着、
いやいや、水川あさみさんは大河ドラマに欠かせないキャストになってきました
ね
風林火山にも出てきましたし、
ね、あの NHK ってそういうのありますよね、
はい、
あのこの人いいねってなったらもうがっちりこう、
そうですね、
使っていきますよね、
はい、青いタンとか青いタンとか青いタンとかですね。
愛されてるんだろうなって思ったりしますけれども、小浜線のこの電化についてちょっとお話したいと思うんですけど、
はい、
2003年に電化されております、
はい、
で1970年に小浜市の総合開発計画というのに盛り込まれて、
はい、
非常に地元で電化を求める声が強かったそうです。で、その地元の声を受けまして2000年7月から電化工事に着手し、
はい、
2003年に電化されています。で 全部でいくらかかったかというと101億円かかってます。
おお、
すごいかかってます。誰がお金出したかというと福井県、
まあそうですね、
福井県が27億5700万円、
はい、
沿線の8自治体が、13億7800万円、あとは京都府と舞鶴市で1億8000万円を負担して、残りの57億円は誰が負担したでしょうか。民間が負担したんです。
民間なんですか。
でここです、民間なんですけど、はい、民間に57億円も払えるリッチなおじさんいないじゃないですか、そんなに。
うん、多くはないですよね。
でそこはですね、この電化の際に関わっているのが、三浜町、高浜町、大井町に、原子力発電所を持つ。
そうですね、さっきあえて言わなかったんですけどね。
そうです、
博多本郷のところで
関西電力、日本原子力発電、北陸電力が54億円を福井県に寄付しているんです。
なるほど、
そういうことかっていうね、
はい、
この、オバマ線が電化して気持ちよく乗ることができるのも、そんな背景があったことも、ね、分かっていて乗ると複雑な気持ちで乗れるんではないでしょうか。
そうですね、やっぱりこの辺りっていうのは、原発銀座と言われているところ で、
そうです、ね、
はい、列車乗っていても海側の海は見えないんだけれども、小高い山があって、そこにものすごい数の高圧電線がダダダダダって山の向こうへ伸びていると、そういう景色を見ることができますね。
そうですね、はい、やっぱり電気必要だよねっていう気持ちにこうなんかねなってしまっていいのだろうか。複雑だっていう気持ちがあります。
そうですね、
でも機動車でもね、気分はいいですけどね、この辺逆に。
でもそれは趣味の人ね、やっぱりスピードが違いますからね。
そうですね、そこなんですけど、そんなにでもスピードアップしたのかというとですね、意外と、変電所の数もそんなに多くないし、分岐器はですねスプリングポイントだったりとかですね、あと制限速度25キロの区間があったりとかで、
おー、ここにもあるんだ。
線路の規格がそんなに高くないんですよ、
はい、
なのでそんなに効率的なんですかねって言ったら、そうでもないみたいです。
あれですね、原発による、地元への、手厚い保障の一環ということですね。
そうですね、そんな背景とか僕全く知らない状態で海綺麗だなっつってましたね。なんか、SL だ、走んのかなあれ、模型かみたいなとか、何にも考えないで乗ってましたけども、そういう背景なんかもあるんだななんて。
そうですね、あの高圧線はね、結構ちょっと意識してみるとすごく印象深いと思いますよ。
美しい海を眺めながら乗れる路線でございます、
はい、
ぜひ皆さんも旅してみてください。
はい、
というわけで今週はオバマ線をお送りしました。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、恋する旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、ぜひぜひダイレクトメッセージ送ってください。
はい、
部員の数がなんとですね、
はい、
1980人を超えてまいりました。
今おめでとうファーンって言いました。
もうね、ありがとうございます。東武鉄道からお祝いのメッセージもいただいておりますけれども、はい、こんだけ増えてきましてですね、メッセージがもう大量に送られてきておりますが、
はい、
この間のですねユースト絡みで夏旅どこに行きましたかっていうのメッセージをね、いただいておりますが、
はい、
はい、これね番組で紹介しきれなかったメッセージなんですけども、
はい、
はい、キララ鉄道部さん、いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、100旅おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつも通勤中に聞いています。夏の18切符2回は時刻表を持たずに電車に乗ってぶらり途中下車の旅しました。1回目は広島、2回目は北九州へ、降りたことのない駅で降りて、駅前を散策したりして楽しかったです。はい、広島はお好み焼き食べ歩きしました、
いいね。
食べ歩きってことは何回も何回もお好み焼き食べるわけ、
そういうことですよね。朝昼晩お好み焼き、
ちょっと羨ましいですね、本場ですからね。北九州は北彦山線、五島寺線、福北豊か線を乗り継いで博多屋。これもういいルートだな。これもう超おすすめこれ。河原っていうね、
はい、
昔の鉱山の遺構、といいますか、山を本当にガッて削って石灰石取ったりしてるんで、もうね車窓の景色が半端なく楽しいんですよ。はい、オリオの東筑圏の柏うどんを食べて、門司港駅舎を取り納めて帰ってきましたとか。そう、門司港もね今リニューアルになるって言ってますからね。
そうですね、
はい、
なんか九州の知ってる駅の名前とか出てくるとなんかちょっとホッとします
あそこね
故郷のような
なんか第二のふるさと的なところ、うん、懐かしい九州の話聞かせてもらいました、ありがとうございました。はい、こんな感じで皆さんからのメッセージを募集しておりますので、秋こんなことやりました、こんなとこ行きました、鉄道の日にマスミちゃんに会いました、はい、そんなメッセージをですねいただければと思います。
それでは今日もいい旅を、
いってらっしゃい。